今日の御言葉は創世記の15章1節から6節です。創世記15章1節から6節です。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アーメン。
アーメン。
一言お祈りします。愛する主、大いなる主、天と地を創造され、私たちを作られ、私たちの成り立ちをすべてご存知であられる主、あなたを主とし、あなたと共に歩めるこの日々はなんと幸いなことでしょうか。主をどうぞ今日、あなたご自身が私たちの相続であるということの喜び、その素晴らしさを教えてください。そしてあなたを信じ、信仰を持って進めている者には、その子孫が砂の数のように、その砂の子孫から天の星のようにと、天の子孫たち、光の子供たちへと作り変えられる、その恵みを今日与えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳をあなたが清めて、この場所をあなたの聖なる趣で満たしてくださいますように、あなたの栄光でこの場所を満ち満ちさせてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日のところも前回の歌詞の続きでして、当教会ではですね、聖書の登場人物について、それぞれ見てきて、順番を追って見ているんですけども、今日見ますのは、再びアブラムについて見ます。ただですね、特に主眼を置いてみますが、アブラムの子孫について今日は特に見ていきたいと思います。ちょうどアブラムはこの時ですね、ソドムの方に攻め入ってきた4人の王たち、その4人の王たちによってソドムの王ゴモラの王、その現在でいうとこのイスラエルの諸国の王は、王たちは全部打ち負かされて、老いの炉ともですね、その攻めてきた王に奪われてしまって、でそれで、もうそのまま連れて行かれそうになったところですね、アブラムは信仰を奮い立たせてですね、その自分の家で生まれたしもべ318名、わずか318名を連れて、その4人の王たち打ち負かしてですね、でそれで信仰によって勝利しました。でそれで、老いの炉を救出したばかりでなく、ついでに救い出したソドムの王 ね、そのソドムの王からの褒美を一切辞退してですね、神様の御前に罪深いそんなものの富や靴紐一本たりとも私は受け取りませんと、その世の方、邪悪なものの方のその褒美は辞退して、その代わりですね、彼を出迎えた意図高き祭司であるメルキゼデク、イエス・キリストのそのお方ですね、誠の大祭司、永遠の祭司メルキゼデクからのそのパンとブドウ酒をいただいて、そして祝福を受けました。そんなアブラムに主が再び現れたんですね。そしてその主の祝福の約束、それはさらにバージョンアップしてですね、その約束もさらに具体的になってきます。もう以前のアブラム、主が当初現れた時からどんどん信仰が成長してきているんですね。信仰が成長してきている人に対する主の権限、主のですね、現れは本当にどんどん明確に具体的に、よりその祝福の内容もバージョンアップしていくんですよ。教会に、もう何十年通っておられる方に比べて、最近教会に、救われて、もうイエス様の教えをどんどん受けて、どんどん祝福も、バージョンアップしている、方や何十年も全く一緒っていう、そういう違い、どうして起こるのかというと、やはり信仰が成長しているかどうかなんですね。イエス・キリストにあって御言葉をよくそれを聞いたらそれを実行して、実行したらそれに見合うだけの祝福をいただいて、その良いサイクルにはまる人はどんどん、祝福の螺旋階段を登っていくんですけども、でもそうじゃない人もまたいるわけです。やはりこのアブラム自身の信仰がどんどんバージョンアップしてるから、だから主からのその祝福の内容もまた具体的性も増し加えられて、どんどんバージョンアップしていくんです。さてこのアブラムのところに現れた主は、仰せられました。この一節のところですね、アブラムよ恐れるな、まず真っ先に主は恐れるな言われます。主はですね、本当に主を信頼するために、すべて恐れるな、私はあなたの盾である、仰せられました。盾、敵の攻撃を防ぐ防具ですね。主はですから主をより頼む生徒に攻め寄せてくるあらゆる敵の攻撃、あらゆる敵の、唇の矢だとか、あるいは病とか病魔とか、そうした一切の攻撃をですね、主ご自身が盾となってくださって防御してくださる。だから、主は恐れるな言われるんです。そして主は言われます、あなたの受ける報いは非常に大きい。日本語の聖書はですね、あなたの受ける報いは非常に大きい、そういう形で書いてあって、どうも、主を信頼したら、その人が受ける報いは非常に大きいよ。じゃあどんな報いがあるのかな、お金持ちになること、子供が増えること、有名になること、いろいろあるかもしれないんですけども、でも原文のニュアンスはちょっと違うんですね。原文の方ではですね、私があなたの盾である、そして私はあなたへの飛び抜けて素晴らしい報酬である、私があなたの報いだよ。要するにですね、アブラムに与えられる報酬というのは、なんかお金とか土地とか子供の子孫とか、そういうのじゃなく、私自身だよって主は仰せられてるんですよ。主ご自身こそ受ける報いなんだ、言ってるんですね。ちょっと、あまり想像ができないかもしれないですね。でも皆さん、例えば10億円皆さんに与えられるのと、主ご自身が与えられるのと、どちら取りますかね。2つに1つに落としたら、
知ってる人は主です、
ね、知ってる人は主ですね。
主を知っていればね。でもね、主を知らない人はちょっと10億円欲しいかも。
皆さんにですね、10億円あげるも100億円あげるもですね、主が支配しておられるんですよ。ですから本当に祝福のもとは主なんですね。主がアブラムに寄せられたのは、私があなたに受ける相続財産だよ、主ご自身がですから、主を信じる、アブラハムの子孫たちが受け取る 相続財産なんです。皆さんは10億円は持っていないかもしれないですけど、でも皆さんに100億円を与えることのできるお方が皆さんの相続財産なんです。
アメン、
ね、主を信じたら、ね、その報いとして莫大な富を受けるとかそういったレベルの話ではないんですね。確かにまあ、ご利益的なところはキリスト教にもあるんですけども、でもそのご利益をはるかに超えた祝福がキリスト社エクレシアに与えられている報酬であるわけです、ね、だってアブラムに対して、ね、アブラムを試みるためにわざわざですね、その花地方に飢饉を起こしてエジプトへと、ね、アブラムが行ってしまった時、エジプトのパロにその呪いを与えて、エジプトのパロさえ恐れさせたほどのパワーを持つ主がアブラムの主であり、またこの4人の王たち、前回のところで見事撃退させましたね。この4人の王たちの生殺与奪の権も持っているおられるのが主なんですよ。そしてアブラムに子供を与えるも与えないも、また栄光の富を与えるも与えないも、全て支配しておられる主が、ね、なんと私たちの主でもあって、私たちの受ける相続財産でもあるんですよ。冒頭の御言葉でエクレシアはって皆さん、ね、聞いたの覚えてますね。そこエペソ書の衣装の御言葉で、まあ、教会のところエクレシアに、ね、変えて、まあ、変えたんですけども、まあ、教会というのはエクレシア、召し出された私、まあ、ここではつくばエクレシアという名前が付けられてるんですけど、要するに教会というのは建物ではなく、ね、何か教団教派でもなく召し出された者たちですから、ここも立派な教会であるわけです。エペソの一章のですね、20節からのところです。エペソ一章20節からお読みします。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会員エクレシアにお与えになりました。エクレシアはキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。二人でも三人でもイエス様の名のもとに集まるところ、そこがエクレシアです、教会です。ですから、ね、夫婦揃ってキリスト者である家庭、ね、その二人の間にイエス様がおられる。でも、ね、片方がイエス様を見ていない、イエス様を主としていないのであるならば、もう本当にそのうちのイエス様は縮こまってしまいます。でも夫婦揃ってイエス様を主としてイエスいるならば、そこがエクレシアであって、まあ、この場所もそうですし、また皆さんが家に帰った後でも夫婦ともどもキリスト者であるならば、イエス様の名のもとに集まっているならば、そこがエクレシアです。そしてその一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところがエクレシアです、ね、これが私たちに与えられている分相続財産なんですよ。アブラハムに与えられたのと同じ、主ご自身が相続財産であり、また私たちの相続財産なんですね。ですから本当に私たち恐れるな、ね、主が盾である、ね、一体何を恐れる必要があるでしょうね。本当に幸いです。で、主がこのように仰せられたところですね、アブラムは答えるんですね。自分にはまだ子供がいません。たとえ自分に、ね、たくさん与えられても、多くの財産が与えられても、ね、子供がいないのであるならば、このままでは家で生まれたしもべ、ね、ダマスコのエリエゼルというしもべが、その相続人になってしまう、ね、そのように言うんですけども、しかし主はそれに対してですね、あなたの身から出るものがあなたの後継ぎにならなければならない。あなたの相続はあなた自身から生まれる子、要するにアブラハム自身から生まれ出てくる子供が 相続人となり死を仰せられました。要するにもう明確にあなたはこれから必ず子供が生まれるんだ、死は仰せられたんですね。でそれで、主はアブラムを外に連れ出します。時は夜です。でアブラムは外に出てきました。主は仰せられます。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。でそれで仰せられます。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは空を見上げたでしょう。闇に塗られた四国の夜空に本当に多くの星々が輝いております。横浜にいるよりもですね、この茨城の夜空見上げた方がですね、星がたくさんあるんですね。まあ、横浜の方はちょっと街灯が多くて、それでもなお茨城よりもですね、もっと山の上に登った方がですね、星はたくさん見えるんですね。富士山に登ったある姉妹が夜登ったんですけども、もうなんか銀河の中を歩いてるような、なんかそれほどもう星がすごいたくさんあって、ですからもうこのアブラムが生きていた時代の星空はもうそれこそ銀河の中を歩いているような無数の数え切れないほどの星が散りばめられていたんでしょうね。色とりどりの星があります。大きい星もあれば小さい星もある、ね、もう赤い星もあるし青い星もある、ね、アブラムにこれから生まれる子孫はこのようになる、ね、アブラムは信じたんです。主の言葉を信じました。自分の子孫、あれも自分の子孫のようだ、これも自分の子孫のようだ、ね、大きい子孫も、ね、小さく輝く子孫も、青く輝く子孫もいれば、ね、もうひときわ輝き渡る子孫もいる。アブラムは、ね、もうその星々を見て、その多いのを見て、もう本当に喜び踊ったでしょうね。主の御言葉を信じて、主の約束を信じて、ちょっとこの光景を想像するに、まあ、ちょっと光景滑稽かもしれないですね。もう75歳過ぎたおじいさんがですね、夜空を見上げて、あそこにも私の子孫がいる、ここにも子孫がいる、ね、喜び踊ってる様、まあ、ちょっと一般の人にはですね、わからない喜びなんですよ。これ信仰者だけがわかる喜びなんですね。信仰とは望んでいる事柄を保証し、目に見えない事柄を確信させるもの。要するにまだ起こっていない事柄をですね、それを信じたならばそれをもう受けたと実体化して、ね、引き下ろすようなものです、ね、信仰というのは銀行預金の通帳に書いてある、ね、何億円とか何兆円というかそういう数字みたいなの で信仰を実体化させるためには、それを信じて、ね、通帳を持って銀行に行って自分の印鑑を持って、ね、それでハンコを押せばそれが実体となって返ってきますね。信仰とはそういうものなんですよ。ですからまず私たちが銀行に行って自分の印鑑を押すという、ね、その実際の行動を行いをしなくてはならないんです。私はこれにアーメンしますって反抗したらそれが実体化される。それが信仰というものです。このアブラムはですね、本当にこの夜空に輝く星々を見て喜び踊りました。そしてですね、それを主は義と認められたんです。ね、書いてありますね。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。6節に書いてあります。有名な言葉ですね。実際にローマ書の方にも、ね、この言葉が引用されております。義と認められること、ね、アブラムの罪を犯したことはあります。失敗も犯しました。不義なるものでした。もともと偶像を作っているのが父の家でした。その不義なる人間がですね、義とされる。その、ね、なぜ不義なる人間が義とされるのか、皆さんも自分の、ね、胸に手を置いてみれば自分が、ね、決して義なるものではないということが分かりますね。むしろ神様の御前に不義なことを、あのことこのことを犯してきた、もう本当に自分は神様の御前にふさわしくない、ね、思うかもしれないですが、その不義なる人間が義とされるためのそのパスポートが信じることですね。主の言葉を信じること、ね、アブラムは主を信じた。それが彼の義と認められた。ですから この不義なる人間が義と認められるその唯一の手段が御言葉を信じることです。真実が人にあるならば、その命が、主の命がその人の中に入ってきます。私たちもですね、義人でしょうかね、それとも不義なる人でしょうかね。皆さんがイエス様を信じているあるならば義人です。
アーメン。
どんな不義な、自分は不義だって思っていてもですね、イエス様を信じていればなぜか義人になってるんですよ。ただ神様の目から見たら、私たちもイエス・キリストを死者の中から復活させてくださったお方を信じる信仰によって義とされる。ローマ書に書いてあります。イエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださったことを信じることによって、私たちも義とされるんです。まあ、それはローマ書の4章の18節から25節のところに書いてあります。ローマ書の4章を開きます。ローマの4章の18からちょっとお読みしていきます。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。アメン。アブラムはもう自分の体は死んだも同然である、子供を産むことなんて到底無理だ、それを人間的な思いでは認めていても、それでも主が約束されたことを、それを疑うことをせずですね、かえって信仰がますます強くなって信じました。主の約束は必ず成就する。それが彼の義と認められたんです。同じように私たちもですね、死人の中からよみがえらせてくださったキリストを信じ、私たちも、キリストにあって死んであるも同然であるかのようなこの身が、命が与えられて、永遠の命が与えられて再び復活すること、それを信じる信仰によって私たちも義とされ、また私たちもアブラハムの子孫となることができるんです。私たちもですから、本当に信仰によってアブラハムの子孫になることができて、それで死んだも同然のようなこの身も命で満たしてくださる、その希望によって私たちはこうして今生かされているわけですね。さて、このアブラムにですね、今この時、空の星を見上げなさいと主は仰せられて、あなたの子孫はこの空の星のようになる、約束されました。で、実はですね、覚えている方もおられるかと思うんですけども、以前アブラムに主が現れた時ですね、確かに子孫をたくさん増やすという約束を与えられておりました。13章の方で、ロトと別れた直後ですね、最後の血縁であるロト、彼と別れた直後、本当に心細かったと思うんですけども、しかしその時ですね、主はアブラムに、13章の16節ですね、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができる。
書いてありますね。この前はですね、地の塵のようだった子孫がですね、今度天の星のような子孫になってるんですね。バージョンアップしてるんですよ。空の星のように地に属するものから天に属するものにバージョンアップしてるんです。それはアブラムが信仰によって進み出たからです。まだこの、ね、ロトと別れた直後はまだ、ね、エジプトで失敗して、でそれで、再びやっと、ね、自分の、おるべきところ、カナンの地、主の約束の地に戻った。そのところで、その自分の最後の決戦、ね、もう本当に父の生まれる故郷を出なさいという言葉、それがもう本当に完全になったんですね。それまでちょっとまだ以前の父の生まれ故郷を抜け出せていない心がまだ残ってたんですけど、しかしその生まれながらのですね、自分の生き方、生まれながらのその頼りとすること、それを全部ですね、ロトと別れることによって脱ぎ去って、でそしてなおかつロトは、ね、ソドムの方を見てそちらの方に向かっていく、まあ、天に属するものというより地に属するものだったんですね。その地に属するものと別れた後ですね、主は確かにあなたの子孫を地の塵のようにならせる。確かに生まれながらの生き方、それから離れる人はですね、確かに地の塵のような自分の命が増え広がっていき、また地において栄えます。確かに地上において叫んじることができたり、あるいは、ね、富が増し加わったり、まあ、あるいは本当に周りの人たちは守られていないのに自分だけが守られている、そのような祝福を得ます。でもアブラムはですね、さらに信仰によって進み出たんですね。主の約束を信じて、自分は地の塵のような子孫が与えられるということは、この4人の王に戦い挑んでも自分はちゃんと生き残って勝利して、そしてしっかりとやがて子供を産むことができるんではないか、そう信じて進み出たところ、本当に勝利して、そしてまことの祭司、永遠の祭司メルキゼデクに迎え入れられて、パンとブドウ酒の養いを受けて、そしてこのソドムの富はもう一切靴ひも一本たりとも受け取らない、その信仰告白をした結果、主が与えた約束、それはバージョンアップしてですね、その子孫が地の塵のようか空の星のように、ね、なる、そのように、されたんですね。本当に私たちも信仰によって進み出るのであれば、その生み出すものは地に属するものから天に属するものに作り変えられていくんです。地の塵、それはなんか土色であまりパッとしないかもしれないですけど、空の星はもう本当キラキラ闇に輝いている、本当にパッとしますね。もうその言葉そのまま星のようにパッとするんですよ。その信仰によって進み出る人は天に属するものを作り変えられるんです。でさらにですね、このアブラムに約束されているこの子孫という、この子孫にはですね、さらにまた秘密が隠されているんですよ。日本語の聖書では、ね、単数形複数形の区別がわからないんですけども、英語の伝統的なキング・ジェームズバージョンではですね、その子孫という言葉、シードという言葉が割り当てられております。原文の方、原文のヘブライ語ではゼラ、ヘブライ語ではゼラ、要するに種とか、あるいは子孫とか子孫たちという意味も、あるんですけども、でもここではですね、単数形のゼラが使われております。要するに子孫は単数形なんですね。多くを指して子孫たちにっていうのではなく、子孫にって、ね、一人の子孫を指して言ってるんですね。私はこの土地をあなたの子孫に与える、ね、この子孫がなぜ単数形であるのか、その秘密がですね、ガラテア書の3章に書いてあります。ガラテア書の3章16節ですね。でちなみにこの単数形の子孫はですね、アブラムに対して子孫を与える、ね、もう全て単数形の子孫なんですけども、実を言うとこれエヴァに対しても アダムとエヴァのケバに対しても、またノアに対しても、ダビデに対してもですね、子孫と契約を結ぶとか、あとの子孫を通して蛇の頭を砕くとか、全部単数形が使われているんですよ。
でこのガラテヤの3章16節になんで単数形なのか、理由が書いてあります。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。アメン。
要するに、ね、アブラムに対して、ね、子孫との間の契約を結ぶ、ね、子孫にこの土地を与える、ね、子孫を通して蛇の頭を踏み砕く、全部キリストのことを表しているんですね。ですから、ね、アブラムに与えられている約束はあなたはキリストを生み出しますよということなんですね。後にダビデに対しても同じです。キリストを生み出す。確かに、ね、子孫は空の星のようになる、ね、不思議ですね。なんでキリストはただ一人なのに空の星たくさんある、ね、複数なんでしょうね。それは皆さん一人一人キリスト氏であるならば、キリストを宿してますね。子孫たちとも言い換えることができるでしょう、ね、皆さん空の星としてアブラムに飾られたことでしょう。ですから、ね、主はこのアブラムに対してあなたの子孫にこの土地を与える、相続地を与える、あなたの子孫を星のように増やす、ね、皆さん一人一人キリストを宿しているというからには、皆さん一人一人がこの世において光なんです。この暗闇のご時世に、ね、闇より輝く星々が皆さんなんです。皆さん光の子なんですよ。ですから人はアブラムが、ね、夜空を見上げて、あそこにも私の子孫ここにもいる、ね、きっとアブラムがあの時昔見上げた夜空の中にアブラムの目には皆さんも映ってたんじゃないでしょうか ね。皆さんもですからアブラムの子孫として、ね、今生かされてるんです。光の子として。ですから皆さんもですね、アブラムに習って信じるならば、皆さんもアブラハムの子孫です。そして皆さんも多くの光の命を産んで増やしていくことができます、ね。まあ、何ももう70歳過ぎてから子供を産めとかそういうことではありません。しっかりと霊的な子孫をですね、たくさん産んで増やしていくことも皆さんにはできます。もしかしたら肉の子供が生まれるかもしれないですね、まあ、それはそれとして、皆さんもこの暗闇の時世において光の子孫になっているんです。どうかますます皆さんこの闇の時世において光を、キリストの光をしっかりと灯して、キリストをしっかりとお入れして、ますます輝き渡って、ますますこの光の命を生んで増やしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちを光の子として召し出してくださったことを感謝します。私たちもイエスキリストを死者の中からよみがえらせてくださったお方を信じる信仰によって義とせられ、私たちのうちにキリストという光を宿し、そして至る所においてキリストを述べ伝え、まさそうこの光の子孫を生み出していく、その幸いに預かっていることを感謝いたします。どうか私たちはますますこのことを覚え、もっとこのことを信じて、大胆に闇を光へと塗り替えて、ますますあなたにあることの、あなたの子供たちを産んで増やしていく幸いに預からせてください。今日いただいたこのすべての御言葉に感謝して、私たちの愛する主、光の元にあられるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
この時間ですね、私たち自身が自分が地に属するものからまだバージョンアップして、天に属するものとしてピカピカと光る私たちでありますようにと、主の前で祈りたいと思います。今日の御言葉の一番大事なところは、信仰が前進すれば祝福が前進するということなんですね。で、主は限りなく私たちを前進してほしい方です。そして私たちの前進されたその様を通して、祝福された様を通して、主個人自身が私たちの報いであるということを証ししたい方でもあるんですね。で、そのために私たちがくださいと言っていないのに、主ご自身が私たちの報いになると 約束してくださいました。だから今私たちの信仰者の信仰というのは何かって言ったら、ずっともう続けられて報われて報われて報われて、主にあって報われて引き続けられている信仰が私たちの信仰なんですね。今あまりにもいろんなものが豊かになりすぎて、私たちは主に求める信仰が非常に乏しくなっています。でも豊かになっているもの、そのものが私たちを満足させて私たちを豊かにしているかといったら、それは違います。豊かになっているものを手に入れようとして私たちは屈伸しなければならない世の中に生きていますし、豊かさを買うために私たちは苦労ということを支払いしなければならない、そういう世の中に生きているんですね。でもその豊かとなるなっているその様を手に入れたからつって、それが私たちの体に良いものか、私たちの重い心に良いものかつったら、それは絶対ないことで、一家にテレビが1台から2台3台って増えたことによって家族の間の言葉が減りました。そして家族のこう志というのも全部遮断されてしまいました。だから豊かさと私たちがこう取り替えてチェンジしてしまったもの、尊いものがもうあまりにも多いですね。だからこの時間本当に地に直していって、目の前にあるものにずるずる引っ張られて生きていた自分ということではなくて、信仰を前進させるということによって、アブラハムのように本当に塵から空の星のようにピカピカ光る私たちでありますようにということと、私たちの蓄え、信仰の蓄えを持ってアブラハムが信仰の先祖になりました。私たち自身もその自分の家において信仰の先祖に正しくなることができますように祈っていきたいと思います。そして上においてもまだ私たちは産んで増えて地に満ちていかなければ責任を負っているということですから、本当に蓄えられている御言葉を通して今日も産みます、ね、増やします、ね、満ちていきますというその覚悟を主の前で本当にこれから信仰告白していきたいと思います。皆さんともに祈りたいと思います。祈りましょう。
また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。主よ、どうか私たちのうちにあなたを豊かに住まわせ、光としてこの暗闇の世を輝き渡されることができますように、どうか一人一人のうちに今すキリストがますます力を得て光を放ち、ますます一人一人が自分の生来の肉的なことを、それを取り下げて、本当に地の子孫から天の子孫を生み出すこの一同でありますように、このエクレシアでありますように、主をどうぞ一人一人ますます多くの命を満ち足らせてください。闇の中を輝かせてください。多くの信仰の子孫たちを生ましめてください。そしてあなたご自身が本当にずば抜かて素晴らしい報酬であることを感謝し、そのことを知る知識の霊がますます増し加わって、あなたにあることの愛の素晴らしさ、あなたの愛の広さ高さ長さ深さをますます知り、この地上においてアブラハムの子孫として輝き渡っていく、このアブラハムの子孫たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、感謝します。ですね、私たち今日も引き続き祈っていきたいと思います。霊においても肉においても生活の面においても人間関係においても、私たちはたくさんの病にかかっています。このすべてというのは敵がそーっと来て私たちの中に植え付けてしまった徳無比でもあります。主は私たちにそれを取り除いてくださいと祈れって言っているんです。聖書を見るとイエス様は、あなたは私に何をしてほしいのか、それを知らないから聞いたんではない、自分自身の意思を持ってしてほしいことを言いなさいということなんですね。だからこの時間、私たちの知ってほしいことをイエス様に申し上げたいと思います。それが人間関係だったら人間関係、心の病だったら心の病、また家族のことだったら家族、経済的なことだったら経済的なこと、まだあらゆる病であるならば病に対して主に知ってほしいことを主に申し上げたいと思います。それとそれぞれがそのことについて与えられている御言葉を当てはめながら主の前で祈っていきたいと思います。では祈りましょう。主イエスキリストの御名と知識を持ちたいと思って、死は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持ちたいと思って、死は命に飲み込まれ、イエスキリストの御名と知識を持ちたいと思って、死は命に飲み込まれ、死は命に飲み込まれ、死は命に飲み込まれ、主よ、心から皆と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの皆と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの皆と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの皆と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの皆と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主は命に飲み込まれ、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主イエスキリストの御名と知識を持った栄光によって、主の至れた道によって、主は命に飲み込まれ、主は命に飲み込まれ、ハレルヤ、主イエス、主は命に飲み込まれた、主は命に飲み込まれた、 主イエスキリストの皆と一緒に生きていたのに、彼の打たれた鞭によって死は命に飲み込まれている。主イエスキリストの皆と一緒に生きていたのに、彼の打たれた鞭によって死は命に飲み込まれている。イエスキリストにあっている。アーレルヤ。主イエスキリスト、この時間主はあなたの御前において主よ、あなたが飲み込んでくださるそのすべての死に対して、主よ、私たちが味わわし命令するその権威をあなたが回復させてくださることを感謝いたします。あなたの権威、力、威力が私たち一人一人に及び、主よ、あなたが飲み込んでくださった命の力が私たち一人一人に、主よ、飲み込み、人間関係を飲み込んでください。そして家族関係を飲み込んでください。そして主よ、生活関係をあなたが飲み込んでください。そして私たちの病を主よ、あなたが飲み込んでください。あなたの打たれた鞭によって飲み込んでください。イエス・キリストの皆と血色、命と栄光によってあなたが飲み込んでくださることを感謝いたします。アーレルヤ。主を感謝いたします。イエスを感謝します。イエスを感謝します。イエスを感謝します。主イエス・キリストの皆と血色、命と栄光によって、イエス様の打たれた鞭によって死は命を飲み込まれた。アーレルヤ。死は命を飲み込まれた。アーレルヤ。主を感謝します。死は命を飲み込まれた。死は命を飲み込まれた。ハレルヤ。主を感謝します。
しかし朽ちる者が朽ちないものを切り、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。そんなものはない。
ない。
イエスの名によってない。
アーメン。
死の勝利はないです。
アーメン。
イエスキリストによって飲み込まれました。
アーメン。
命に飲み込まれました。
アーメン。
主よ、今一人一人の抱えている問題課題、主よ、病、また貧困、不足、また思い煩い、また罪の衝動、また怒りや悲しみといった劇場不信仰、主よ、それらをあなたの命の御言葉によって飲み込んでくださったことを今主イエスキリストによって宣言し感謝いたします。どうか一人一人がそれを主よ信仰を実体化させますように。主よ、聖書に書いてあるこの通帳残高にはるかに勝るこの御言葉残高、これ我々はあなたのもといる雪、そして信仰の印鑑を押して、それを実体化して、それを獲得します。主よ、ある人には癒しを、ある人には必要を満たしを、ある人には主よ道の開かれた門を与えてくださいますように。どうか一人一人の抱えている問題課題が全てその命に飲み込まれて、そして幸いと祝福を、あなたに対する喜びと感謝は増し加えるこのエクレシアの一人一人でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
感謝します。
では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に生かします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
よろしくお願いいたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人このエクレシアの上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。